もしもし、テレフォン
あ、
人
もし
生
も
相談です。
し。お願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
いろんな場面で人間関係があまりうまくいかなくて、
あら。は
相談しました。
い。あなたおいくつ？
41です。
ご結婚されてますか？
独身であ
、
す。
独身でいらっしゃる。っていうことは、お父様、お母様はご健在？
ええ。
お父さんおいくつ？
二人とも77です。
77歳。現在はご一緒に住んでらっしゃる？
いや、一人暮らしです。
あ、別ですね。
はい。
で、あなたご兄弟は？
一人っ子です。
お仕事は会社とか自営とか。
あ、3ヶ月前に辞めました。今は無職です。
3ヶ月前に辞めた理由は何だったんです
そこもやっぱ人間関係ですね。
か？ああ。
社会人になってから、
はい。
職場で結構うまくやっていけなくなって、上司とかから嫌味とか言われた時に言い返したりしてたんですけど、
なるほど、はい。社会人になって、大体今までにいくつぐらい変わったの？
5社ぐらい働きましたね。
あ、5社。大体1社につき何年ぐらいいた？
最初3年くらい。
3 年いた、はい。
次も同じくらい。
3年ぐ
次が1年くらい。
らい。はい。
次が1ヶ月でクビになりましたね。
クビになりました。
はあ。
これは何か理由があったんですか？
電話の受け答えとか、
はい。
辞めるときに言われたのが、こっちは社会人として雇ったつもりなのに、そういったマナーがもうできていないって言われました。
なるほど。そしてその次がそうすると。
一番直近で働いてたところは、
はい。
もう10年くらい働いてたんですけど、福祉関係で働いてて、上司ともしょっちゅう言い争いをしてたんですけど、とにかく耐えて耐えて、自分は間違ってないって思ってたから、
はい。
自分の意見を押し通してたんですけど、
はい。
周りからっていうか上からは受け入れてもらえなくて、
はい。
そうこうしてるうちに、自分が提案したプログラムとかが先輩にパクられて、先輩がみんなの前で公表して、
はい。
なんかすごいねみたいになって、
はい。それは言ったの？
そうですね、言いましたね。
うん。
そしたら、今なんでそれを言うんだとかって言われて、
上司に？
そうです。
うん。
多分その上司は、
うん。
それを提案したのが私だっていうことをもう忘れてたんだと思います。私が提案してからもう1年以上経ってから、先輩がそれをみんなの前で披露して、今日のはすごく良かったんじゃないですかみたいな話
ね
をしてて、
え、
そうだよね、良かったよねっていうふうな話を私の方にも振ってきたから、
はい、はい、
私が以前やった時はこういうふうでしたっていうふうにって言ったら、上司の表情が急に変わって、そういえばそうだったみたいな、ちょっと顔になって、
うん、ああ、なるほどなるほど。それで
本当
そ
は、
れがいわゆる逆ギレになったのかな？
逆切れですね。本
うん。
当は、私がやってることだけど、
う
先輩職員がやって、それを評価して、
ん。
上に上げるみたいな感じにしたかったのかなって思うんですけど、なんか
うん。まあでも
私
そうした
が、
ら1年も経たないで即そういう動きをするじゃないですか。多分あなたが最初に言った時には評価するだけの技量がなかったんだと思う。うん。で、結局それがきっかけで辞めちゃったの？
いや、もうそれも耐えて、耐えてやって
え
て、
え、ええ。
で、私にだけすごい仕事の量がいっぱい回されたりとかして、
うん。
で、終わんないから、家に持って帰って仕事したりとかもしてたし、
はい。
一人で残業してやったりもしてたし、
うん。
手当なんか何もつかなかったですけど、
は
そんなんで働いてて、でも、上司曰く、私の要領が悪いっていうか、
い。
なん
うん。
かやり方が悪いんだみたいな感じで言われて、
ええ。
から、私がいけないのかと思って、 終わらせられない私がいけないから、休みの日も使ってやらなきゃと思ってやってたんですけど、とにかく終わらなくて終わらなくて、そんな風な生活してたんです。で、そうこうしてるうちにちょっと上司が変わって、変わったんですけど、だからその新しい上司とも結局うまくいかなくて、それで退職しました。
なるほど。その仕事を持って帰ったりしてできる仕事ってどんな仕事？
データでみんなでやったりするプログラムを作ったりとか、あとスケジュール管理とか。
あ、スケジュール管理の表を作るとかっていうことね。
そうそうそう。それなのをやったりしてました。
それで、ここ3ヶ月？
はい。
一人で、まあこの時代だから、お家にずっといるの？
あ、でも、運動したりとかはしてますけど、
経済的にはどうなの？
あ、一応次の仕事は決まってて、
あ、そうなの。じゃあ、
はい。
今はちょっと休暇中っていうことね。
そうですね。で、まあ、次の仕事こそは、うまくやっていきたいなと思って相談しました。
なるほど。じゃあ今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドモアゼル愛先生に来ていただいてますので、
はい。
伺ってみたいと思います。
はい。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
今度はどういう仕事になるのかしら。
やっぱり福祉関係で。
福祉関係でやりたいっていう、たまたまでも縁があってっていうことなのかな。
まあ、内定をもらえたところで、
まあ、やっていく
なら
しか
こう
ない
と。
もんね、とりあえずね。
はい。
今回はこの3ヶ月っていうか、覚悟したと思うんだよね、これから。だからお電話もいただけたんじゃないかなっていう気もするよね。そうするとね、問題はあなたという人間にあったんだと思う？それとも違う原因だと思う？これまでうまくいかなかったのは。
自分だと思います。
どういうところ？
相手に気遣いができなかったりとか。
くしくも社会人として雇ったつもりなのに、そうした対応ができなかったと言って、怒って辞めさせた人いたじゃない？これはでも僕はその現状を非常に事実を表している気がするんだよ。
そうですね。
まずね、僕はわかるよ。なんとなくあなたっていう人間が逆に素直で、何か大事なものを心の中に持ってる人だってのはわかるんだけども、もし今日のあなたからいただいた会話を聞くと、これじゃあそうなるよなってほとんどの人が実は思うと思うよ。それはなぜかって言ったら、まさにこの人が言ったことなのよ。要するに社会っていうのは約束の世界なのよね。そしてその約束がお互い守ってるから通過という形で仕事が進むわけよ。あなたは人間的にとてもいい人だから好きだからとか、そういうこととは違うんだよ。社会っていうのは。ポピュラリティっていうね、問題があるんですよ。
ポ
い
ピュ
じ
ラ
め
リ
られ
ティ。
る体験をするとか、それから社会から浮き上がってしまうとか、っていう人には、どう見られるかっていう、一般的におかしくないと思われる喋り方とか、服とか、髪型とか、それから食べ方とか、何かをやるときの態度とか、応対の仕方とか、表面的で問題を起こさないポピュラリティっていうものがあるんですよ。これがない人がいじめられるんです、大体は。そうなんです。あなたがどういう人間かなんかどうだっていいんですよ、向こうにとっては。それは電話のお話の仕方、僕なんかにとってはこの人正直だっていうのは分かるのよ。しかし世の中はそうは取らない。あ、これじゃね、やっぱり問題を起こすようなって取る。そこを、約束の世界にいる以上、約束を守んなくちゃいけないんだっていうルールがあることだけは理解しなくちゃいけないんですよ。だって私たちもいろんな考えはあるけれども、仕事をしてお金をもらってっていう面が あるわけだよね、お金を得る面が、
はい、
これは大人になったらやっぱり負けて妥協するんではなくて、このルールの中で私も生きていくっていう一つの表明として必要な態度なんですよ。
あ、
これがポピュラリティなんですよ、
はい、
ね、これがない人はこの人は私たちの生き方を否定する人なのかっていうのは大げさに言えばだけどね、
はい、
そういうふうに取られる。だからあなた自身は攻撃されたように見えて、あなたも社会を攻撃してるわけですよ。例えば結婚式の時に汚いタオルかなんか首に巻いて男の人が誰かの結婚式場行ったらね、それは通用しないんですよやっぱり、
はい、
ね、その時に人間は何着てだって平等じゃないかっていうのは攻撃なんですよ、そういう世界に対する。
あ、
それは弾かれるんですよ、
はい、
だからね、礼儀っていうのもそうなんですよ。
あ、
今の若い人は礼儀を知らない人が多いんですよ、はい、いろんな意味でね。で、礼儀なんかなくたって純粋な青年、はい、純粋な少女いっぱいいるんですよ、礼儀がない子でも、あなたのようにね、はい、でもそれはダメなのよ。というのはそのたった礼儀なんていう表面的なものだけをないがために、なんでこの子がこれからどんなに苦労するかということを私たちは分かるわけですよ、
はい、
ね、それは学校だけで好きりゃいいんだよとかそういう問題じゃないんだよ、はい、そんなことであなたのようにせっかくの才能もありながら魂の清らかさもありながらそういう子が不要に傷ついていかなくちゃいけないっていうことに対する防衛として必要なんですよ、
はい、
ね、これが分かることが大人になるっていう面なんですよ。ずるくなるわけじゃないんですよ、それは別に。あなたの人生をスムースにいくつかの知恵であり覚悟であり心構えにしなければいけない最低限のルールなんですよ。このポピュラリティがないとどうしても反発されて突っ張っちゃうもんだってね、
はい、
ただ恋愛はまたちょっと違う面があるから、
はい、
どっかそういうことが分かってくれるね、いずれ男性が出てくると、まあそんなこと今言ってもしょうがないけれども、そういうことも決して拒否しないでね、人生を豊かにする意味で、はい、受け入れる時はね受け入れて いった方がいいような気がするけれどもね、
はい、
あなたは一人だから一人で生きていく、でも逆にこうした覚悟とあれが出てくれば、それがいずれもっともっと魅力、人間的な魅力、女性的な魅力となってね、いくことがあると思うよ、
はい、
今言ってることを覚悟を持って考えだけだってあなたにとっては大変だと思うよ、これまでなかったからね、
はい、
でもきっと変わりますよ、そしたら、
はい、
ね、それがあなたの純粋性を保つ一番の僕は方法だし、具体的に仕事がうまくいく方法だってちょっと思います。ちょっと 今、はいはい、今井先生にもう一回聞いてみましょうね、はい、
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、
うん、納得した。言ってることをすぐ分かってくれるから、
はいはい、
うん、その分かり方もちゃんとね相手に伝わるような分かり方で言ってくださるので、
はい、
うん、そういう意味ではできると思う、やろうと思えば。
ありがとうございます。
うん、言いたいことをバンって言っちゃわないでね、最初のうちから。
そうですね、うん、
場を見てからね、
あ、
人を見てからね、
はい、
うん、出ず遅れずで頑張って、
はい、
はい、
どうもありがとうございました、
はい、失礼します。
失礼します。